こんにちは、外局 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、一発目ちょっといいですか、話したいこと。
はい、なんでしょう。
オアシスのライブ行ってきました。遊んでますね。
来日してたみたいですね。
いや、そうなんですよ。そうなんです。はい、先日東京ドームの2日間の公演があって、はい、それのまあ2日の後半の方に、はい、友人のケンちゃんと行ってまいりました。またかみたいな。
ケンちゃんは好きそう、オアシス。でも星川さんが好きなのは結構意外だった。
ああ、それはね、ケンちゃんにも言われた。
うん、
行くって言われた時、私ね、初めて買ったアルバムオアシスなんです。
おお、そうなんですね。
シングルの CD はグローブなんですけど。
そういうの覚えてますよね。
わかるわかる、そう覚えてるの。オアシスの初めて買った小学校の時のアルバムがザ・マスタープランだったんですよ。
へえ。
なので、地味に聞いてたんです、小中って。はい。なんですけど、まあ、英語もわからんですし、まあまあ、聞いた時に、よくある、この曲聞くとこういう情景を思い出すってあるじゃないですか。
あるある。
そのぐらいの好きなんですよ。だからめちゃめちゃ好きな人で、なんかその解散した後もずっと聞いてましたとか、そういうレベルではなく、うわーこれ懐かしい、これ聞くとここ思い出すなみたいな好きの感じです。
でも思い出の曲というか、思い出のね、
全然全然いろんな曲と、はい、思い出はすごく一致するようなところがあって、はい、ちょっくらそれちょっと絶対行きたいってケンちゃんに言ったら意外って言われて、はい、いただけと同じ感想をいただいてしまったんですが。
いや、どうでした？
いや、もうちょっと言葉にこういう曲の話はちょっとうまく伝えれないですけど、とても良かったです。
よかった。いや、いいな。
もう生演奏でした、彼らの。解散したことは当然知ってて、
うん、
なんだろう、私、まあまあまあ、なんか優劣つけるつもりじゃないですけど、僕アビーチーめっちゃ好きなんですけど、
はいはい、
アビーチーが、まあ、亡くなってちゃった時に、あ、もうこういうのやっぱ聞けねえんだみたいな、とか、日本公演私2回、応募してたんですよ、昔、アビーチーは。なんですけど、両方ともキャンセルされて、で、行けなかったっていうのがあって、あ、やっぱこういうのってマジで縁だなと思ってた中、まあ、その中やっぱオアシスも解散してたから、まあ、あれも無理な一つだなって思ってた節はあったんですよ。だから、今回行けるって聞いた時はめちゃめちゃ嬉しかったです。はい。で、実際行ってみたら、やっぱ、まあ私以上にそんなもうやっぱ世界的なロックバンドですので、もう大好きな方たちが皆さん、はい、もう全曲ずっと歌ってました、周りで。すげーと思いながら。
いいっすね。どれくらいの、なんでしょう、年齢層なんですか？
あ、高いですよ、皆さん。
あ、やっぱり。
うん。うん。皆さん高い。まあもちろん若い人もいないわけじゃないんですけど、比較的年齢層は高い。そうですね。私より上、全然いらっしゃるっていう感じだったと思います。
うん、うん。まあ、世代的にはそうですよね。ちょっと上？
あ、上だと思う。
そうですよね。う
ん、ちょっと上、うん。うん。やっぱめちゃめちゃ流行ったのって、我々が生まれる前に、はい、流行ったやつだと思うので、40代、50代の人たちが好きなんじゃないかなって思います。うん、はい。やっぱ良かったですよ。どの曲聴いても名曲なので、僕、ファットエバーっていう曲がめっちゃ好きだったんですけど、それ聞いたときはちょっとさすがにうるっときましたね。
お
ー。いやー、よかった。でも、終始、
うん、
やっぱこれね、ライブで僕いつも思うんですけど、後ろの人に申し訳ない。僕、背高いので。
そうですね。
そう、これね、いつも俺、だからみんなこう、見てるときに俺、ちょっと背中こう、肩キュッて丸めて見てるんですよ、ずっと。
あー、でっかい人の、
そう。
宿命ですね。うん。見やすいけどね。自分は見やすいですよね。
あ、自分全然見やすいです。これ、ほんと怒られる話なんですけど、ケンちゃんに、なんか、このライブに来る人めっちゃみんな背低くないって俺言っちゃって。めっちゃ見やすかったんだけどって言って。うん。そしたらケンちゃんもっと失礼なこと言ってて、イギリスのロックバンドを昔から聴いてる人は、何かしらコンプレックス抱えてる人だって言ってて、それは言い過ぎだっつって。それは言い過ぎ、それは本当言い過ぎだね、みたいな話をしつつも、でもたまたまなのか、やっぱさっきの4、50代っていうのもあって。
あ、それはちょっと思った。
うん。年齢層もあって、結構比較的。今回私たち VIP 席だったんですよ。
お。
はい。 1階2階とかではなく、もう真ん中、ど真ん中。
マジで？あ、じゃあグラウンドのところってこと？
球場のもうドグラウンド。
はいはい、はい。
はい。前から二十何列目みたいなところで。
めちゃくちゃいいですね。
もうめちゃくちゃ近いです。もう全然米粒とかじゃ、みんな米粒ってよく言ってる中も全然もうしっかりいますみたいな。しっかりやってますっていうところで見えてって、そう。まあ、しっかり見えるがゆえに後ろの人もきっと見えたとは思うんですよ。
うん。
でも、やっぱこう、激しい感じになった時とか、こうみんながこう手上げたりしだすじゃないですか。
うん。
私手上げてもやっぱ見えるんですけど、俺これで手上げたら大丈夫かなって。いや、結構ね、感動めっちゃしたんですけど、そこめっちゃ気にした。
ああ。ちょっとそこが気になって 100% のめり込めなかった。
のめりなかった、のめり込めなかった。そう。やっぱなんだっけ、しずとかも、ケンちゃんも、私の友人たち結構ライブ行く人たちは、いや、そんなのみんな気にしないよと。はい。だってもうそういうものだから、身長しょうがないし。はい。でもそれでもその空間にいることがいいんだからって言ってくれたけど、自分目の前にさ、せっかく VIP 席でさ、まあ、10万近い金払ってさ、目の前でかいやつだったらさ、切れない。
いや、まあ、切れはしないけど、まあ、ちょっと、うっとはなるけどね。
うっとなるよね。あれね、ほんと申し訳ないなって思いながら。
でもどうしようもないからな。
うん。いや、どうしようもないのよ。そう。いや、やばいなと思って。で、一応なんか全部椅子あんのよ。椅子あるけど、まあ、当然みんな座ってなくてさ。
まあまあ、そうね。
ずっとみんな立ってるから、もうずっと、はい。181だかの、私がこう肩、キュッて絞めながら見てた時に、ちょっと一瞬まあまあ、ちょっと若干の休憩チックになって、た時に、前の人が、お酒をこぼして、で、ケンちゃんに、ブワーって引っかかったんですよ。
はい。
なんか、バランス取れたかなって。違う。
でも、前の人でしょ
前の人からかけられた。そうそうそう。後ろの人からかけられたら、そう、バランス取れたかなってなったんだけど。
そう、なんか、ペイフォワード的な
あ、そうそうそうそうそうそうそう。それかかった時に、うわ、ドジャース戦の再来って言って。
ケチャップね。
ケチャップかかったじゃないですか。ドジャース戦で。なので、うわ、やっぱかかるんだ俺らっつって。ケケケケしながら。
オアシスの T シャツに。
靴にかかってたって。靴だったんで。はい。まあ、しょうがないなって言いながら。いや、でもすごく、はい、楽しい時間でしたし、なんだろう。やっぱ昔の曲をこう、しかも解散して戻ってこないだろうと思ってた人たちの曲を聴けるっていうのはなかなか感動的でしたね。
確かにそうですね。
2009年に、解散してるんですよね。なので、僕が新卒で会社入った時に解散してるんですよ。
うん。
で、2025年、僕が辞めた時に再結成してるんですよ。だから、僕は、オアシスのいない間を埋めてたんです。
働いてたんだ、その間。
そう、オアシスがいない間は俺働いてた。オアシスが頑張ってる時は俺は働かないらしいのよ。なんてことをね、ちょっといろいろ思いながら、はい、はい、ちょっと楽しい時間を過ごさせていただきました。
いや、いいですね。関西からもなんか行ってる人いましたね。インスタ見てたら。
あ、ほんと？
うん、オアシスのストーリーズ流れてきたな。
いやー、ちょっとね、この二日間は、ちょこちょこ、なんか私も友人が、はい、やっぱ行ってる人がいて、二組ぐらい知り合いがいましたね。
うん。
うん。なかなか良かったです。ちょっと、うん。もう、今ちょっと会社も辞めてるので、こういうものは積極的に参加していこうと思っている所存でございます。はい。
いや別に社会とのつながりとはあんま関係ない気はしますけどね。
関係ないですね。関係ないですね。確かに。やめてるから、いろんな人とつながってこうではなく、ただ楽しいことやろうって思ってるって言っただけの、ただ嫌な回答をしただけでしたね。すいません。はい。はい。はい。私行ってきましたっていうのが一発目でした。
はい。
はい。なんか最近ありましたか？
ね、先月ぐらいの話なんですけど。
おう、はいはいはい。
マンションで火災警報が鳴りまして。
うわ、怖い。
マンショントラブルシリーズ第2弾なんですけど、昔なんか警察沙汰になったっていう話もしたことありますけど。
ありましたね、警察沙汰。うん。
まあ、今回火災警報が夜ね、10時ぐらいになりまして。
はい。
なんかね、ちょうど次の日僕、朝から山に登ろうと思ってた日で、10時くらいにちょうどベッドに入ってたんですけど、
うわ、
早めに寝ようと思って。
はい。
そう、そしたら警報が鳴って、まあ見に行かないわけにいかないから、
うん。
うん。まあ見に行ったんですよ。うん。
はい。
で、まあそしたら一応誤報ではあったっぽいんですよね。うん、おそらく誤報。誤報というか、まあ少なくとも大きな火事ではない。
はい。
っていう感じで。で、なんかどこで鳴ってんのかって、まあマンション中でもうバーバーバーバー鳴ってるんですけど、
ああ、怖い、
う
ん。
一応なんとなくこうふらふらとか歩いてたら、3階に、こうなんか、あ、あそこの部屋の人ですね、みたいな感じになってる場所があって。
はいはいはいはいはい。
で、人が、まあ一人、あそこですねっていうのを言ってて、で、その人と一緒にその部屋の方に行ったら、その部屋の人がちょうど出てきて、そのタイミングで。
おう、はい。
で、なんでその部屋かで分かったかっていうと、なんかインターホンを押すところが赤く光ってたんですよ。その部屋だけ。
はいはいはいはい。
マンション中の警報が鳴ってるんだけど、そこの部屋だけが赤く光っていて。
ああ、なるほど。
で、まあここだなってなって。で、そのマンションの住人の人は出てきた時にどこだろうみたいな感じで、そのマンションの住人も分かってなかったんですね。
へえ、自分だと思わず。
そうそうそう。あ、でもここだと思いますよみたいな話をして、
あんたですよっつって
大丈夫ですかっていう、うん、で、そうそう、まあそれで引っ込んでいって、でね、まあなんか結局、まあその後もよく分からず、まあずっと鳴り続けてるんですよ、警報は。止まらなくって、でまあ最終的にはその後しばらくして、なんか別の住人のおじさんがなんか、なんだ、管理人室みたいなところに入っていって、で、そこで警報を止めるところがあって、これ止めたんですよ。
お
う。うん。
止めていいの？
そう。そうなんですけど、ただね、そのおじさんすごい慣れてて、ここ行ったら、その警報が鳴ったら、まずその管理員室のドアの鍵も開くんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。で、普段オートロックのドアも全部開くんですね。まあ、避難できるように。
まあまあ、そりゃそうだ
ね。うん。で、そのタイミングでその管理員室の部屋も開いていて、で、それを知ってて、そこに入っていって、で、一時停止みたいなやつで止めれるっていうのを知っていてよ、そのおじさんは。それ止めて、
はい。
うん。っていうのを、で、なんで知ってたかっていうと、なんかね、半年ぐらい前にも同じ騒ぎが起きてたんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、その時もね、2、3回夜鳴って、謎に、うん。で、なんかよくわからないまま終わっちゃったんですけど、
うん。
うん。で、まあ、その時に多分そのおじさんがいろいろ、毎回多分止めてたみたいで。
はいはいはい。
そう、もう慣れてるんですよ。で、なんか一回はね、怒られたらしいです。なんか一時停止と本気で止めるやつがあるらしくて、本気で止める方を押しちゃうと、まあさすがにちょっとダメ。アルソックがちゃんとそこをやらないといけないから。うん。だけど、まあそれじゃないこっちの方だったら止めてもいいとかっていう情報を知っていて。
そこの会話をしたことがあったんだ。そのおじさんは。
そう。だからもう毎回なるから慣れちゃったよとか言って、それで、まあそのおじさん止めて、で、まあ結局、まあなんだかよくわからないまま僕はもう寝たんですよ。まあ次の日朝早いし。
うん。
うん。で、まあ朝早く次の日起きて準備してたんですけど、まあちょっとね、まあ雨降ってて行こうか行く前かちょっと迷ってた感じではあったんですけど、そしたらまた今度鳴って、もう一回5時ぐらいに、朝5時に。
うん、怖いね、
うん。そう。そんで、もう一回出るじゃないですか。もう一回出るんだけど、よくよく見たら、今度、うちのあれが光ってるんですよ。
あ、やばいやばいやばい。うん、
うちじゃんとか言ってなって。
昨日見たやつ、うちになってるからね。こっちも分かってんだ。
そうそうそうそう。そんで、うちのそのインターホンのとこ見に行ったら、確かになんか、火災警報とか火災とかって書いてあって、結構、そう、ドキドキする感じで。まあでもそこでなんか、ポチポチやったら、一応止められ、その場は止められたんですけど、まあでも警報は鳴り続けていて、
うん、
まあ昨日教わったおじさんのやり方でまあ止めたんですけど結局は。
あ、止めたの？
そうそうそうそう。
昨日学んだからつって、ここなら大丈夫だっつって。
うわ、うちかーとか言ってなって、で結構それまでの騒動、まあその夜のこともまあ妻と話したりとかしてて、
うん、
いや最近なんかマンション内でちょっと認知症っぽいおじいさんとか見たんだよねみたいな妻が言ってて、もしかしてそういうのじゃないかとか言っていろいろ疑ってたんだけど、全然違くて、そう。
これは誤報です。
そう。
認知症のおじさんじゃありません。
ごめんと思って、そう。なんかね、宇宙兄弟のグリーンカードを若干思い出しましたけど。
わからん、ごめん。わかんない。
わかんないか。
わかんない。
おじさんと抱き合いたかったんだけど、僕は。いや、そういう騒動があってね。で、結果、その後、まあ、アルソックがうちに来たんですよ。
おーおお、まあ、来るんだ。
うん。で、ここで鳴りましたっていうのを伝えて、で、その、 火災報知器も、その、ある、そうそう、ある一箇所から光ってるんですよ、赤く。うん。部屋中にいっぱいあるじゃないですか、いろんな部屋に、各部屋に。で、一個だけが光ってたんで、まあそこだなってなってて、まあ寝室の奥のクローゼットだったんですけど、ウォークインクローゼットみたいなところ。
うん。
うん。で、そんなとこ絶対煙とかないところなんですけど、で、まあそこのやつを、とりあえずその人、アルソックの人が外して、
はいはいはいはい。
で、それで見たら、どうやら、その、リコール品だったみたいで。
なるほど。なるほど、なるほど。
で、ちょっと型番はね、わかんないまま、その人もう持ってっちゃったんで、管理人室に持ってっちゃったんで、まあ、どういうリコールかっていうのはわかんないんですけど、ただパナソニックの火災報知器でリコールで調べると、まあ、なんか、温度かなんかによっては、そういう、誤報が起きてしまう個体があるっていうようなリコールでしたね。多分ね。
はいはいはいはい。
っていう事件があって。
やられたね。
やられました。
で、それリコール品だったら結構どの部屋にもあるんじゃないの？
そういうことになります。
そうだよね。だから、今後なるよね。
いや、そうなんですよ。そう。
それ一斉にマンション管理組合で動かないと良くないやつだね。
うん。
うん。しかもリコール品ならタダだしね。
あ、そうそうそうそう。だから、まあ、それ持ってったんで、まあ、それが先月の話で、今月のその総会じゃないか。なんだ？管理組合の、そうそうそう。あれで、まあ話し合われるはずなんで。
そうだね。
まあ多分全部交換するんじゃないですかね、さすがにね。
もう
3回、4回起きてますから、この騒動が。
その1回で分かりそうなもんだけどね、リコール品のそれだったら。
そうなんですよね。
そうじゃないのもあるのかな？
いや。ね、昨日っていうか、その日の前日、夜に起きた時。
3階の人の。
そうそうそう。その人のやつも、リコール品だったらしいんですよ。その時点で1回目気づいてて。
はいはいはい、はい。
だから朝、僕ん家で鳴った時に、その3階の方もいて、
うん。
で、その時にいろいろ喋ってたら、昨日はうちが鳴ったんですって、その人が言ってて、で、その人が言うには、あれ、リコール品だったみたいなんですよって言って、あ、そうなんだって言って、で、うちに来たある族の人も、そうそうって言ってたんで、だから、多分、そのタイミングでリコール品だっていうのは気づいたんですけど、半年前に起きた騒動は、多分気づいてないんですよね。
あー、見とかな。それは。
そう。それで、なんか、まあ、結局その住人の方には、時々、何、交換というか点検しないといけないんですよ、みたいな。
はい。
うん。まあ、一応なんかあるじゃないですか。チェックみたいな。
それある。うん。
そう、あれでやんないといけないんですよ、みたいなことを言われてたらしくて。ちょっとね、完全に冤罪みたいになってますけど、それはね。
冤罪だね。
ね。
ボケた認知症のおじいちゃんだとも思っちゃったしね。
いや、ちょっと思っちゃいますよ、やっぱり。疑っちゃうよね。うん。
疑っちゃうね。怖かったね、それね。ちょっとドキッとするよね、やっぱ。
そうですね。あ、結構、すごい音鳴りますからね。
なるね。
うん。
うん、私も最近、そういう音が鳴ったことがあるので話していいですか？
どうぞ。
先月ハワイに行った時の、ハワイの最終日、ホテルで鳴ったんですよ。
火災報知器。
火災報知器。
うんうん。
で、次の日の朝早く出なきゃいけないから、早めに寝ようと思って11時に寝たのよ。うん、そしたら11時半になりやがって。最悪だよね。
同じ話だ。
最悪。マジ最悪。で、もう大きな音、ビャーワーワーワーってなって、エマージェンシーってこれ終わったと思って、でも急いでもう外出なきゃと思って、
うん、
で、まあ靴だけ履いて、で、まあ一応スマホだけもう手に持っちゃおうと思って、スマホ持って、バーって階段降りてったんですよ。で、もういろんな人もみんな出てって、寝巻きのままバーって階段降りてって。で、階段降りてったら、下にいる従業員さんが、No problem! って言って、いや、マジ、ふざけんなよと思って。マジで何ともなかったんですよ。
うん、
で、うわぁ、もう最悪だなと思って。で、悲しいかな、私ハワイでそれ一人だったからね。
うん、そうですよね。
一人ハワイなので、そう、周りは家族みんなで降りてきてるんだけど、うん、俺だけ、普通、もうここほんと家族連ればっかのホテルだから、俺だけ一人でなんか逃げてきたみたいになってるし。で、すごい恥ずかしかったのが、俺、スマホだと思って持ってったんですよ。めっちゃ焦って。そしたら、このドクターエアの、マッサージガンを僕、持って走ってたらしくて。 はい、すごく焦ったという話でした。
めちゃめちゃ焦ってますね。
めちゃめちゃ焦った。いや、さすがに海外のそれ怖くない？
まあ確かにね。
うん。だって状況わからんし、めっちゃエマージェンシー、なんちゃらかんちゃらって言ってもちゃんと聞き取れねえし。
まあね、確かにね。なんかでもね、うん、うちのその半年前の話をすると、
はいはいはい。
結構みんな出ないんですよね。
え？
すごい音鳴ってるのに、すごい音鳴ってるから僕はちょっと見てくるわって言って、妻に言って、一人一旦見に行ったんですよ。寝巻きのまんま。そしたら、まあまあまあ、そこ、まあ何人かもちろん出てきてるんですけど、明らかに全員じゃない感じ。
ああ、それは確かに。うん。こっちもそうだった。
うん。うん、
あれなんで？
あれなんでなんでしょうね。
え？絶対出た方が良くない？
と思うんですけどね。
何なんで本当だったらどうすんのって思うんだよね、いつも。
うん。結構ね。
ちょっとこのラジオで注意喚起しましょう。
いや、何の効果もないんでしないですけど、不思議だなと思って。うん。
いや、そうですか。
まあ実際誤報ではあったんですけどね。
うん、
まあただ2回目、その2回目起きた時は僕もちょっと若干めんどくせえなって思いながら、まあ
そうだ、ね、
出ましたけど。
2回目はさすがに、まあ、ちげえなって思っちゃうよね。
思いながらね。かといって、まあでも、ね、次の日山だけど、まあでも一応見てくるわ、つって。まあまあ、
うん、うん。それ若干さ、なんか、ごめん、これ完全にただの僕の思ってるだけなんですけど。俺それ出るのって俺男のたしなみだと思ってるんだけど。
たしなみ？
それは言い過ぎ。
まあでも、とりあえずね。
何かを、守る男として。
ああ、まあまあそうですよね。それは、なんでしょう。僕もまあ一応そのつもりで出たというかね。うん。
うん。
そうですね。
出ない人あれ何なんだろうね。ちょっと話変わってきちゃうけど。
なんでしょうね。不思議な感じでした、ね。
不思議。うん、絶対出た。いや、俺も関係ないよ。誰だ、なんかの間違いだろって言って出ないんでしょうね。
うん。ですかね。
怖いわ。
ちなみに、ちょっと話行ったり来たりしますけど、その、一番最新のその、うちで鳴ってた時、朝5時ぐらいに鳴ってたじゃないですか。
迷惑なやつ。はい。
で、その時に、いや、迷惑なやつ、そうですけど。その時に、リコール品、ですねって言われたんだけど、取り外すかどうか、決めてくださいって言われたんですよ。
ほう。
うん。まあ、要は、まあ、リコール品なんだけど、なんでしょう、誤報はするけど、本当に火事になった時も、ちゃんと働いてくれるような不具合なんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。だ取っちゃうと、絶対にもちろん火事に気づけなくなっちゃうから、そう、どうしますかって言われて、
うん。
で、僕は、つけといてくださいって言ったんですよ。最初。これなんでかっていうと、別に、そこ火事になるかもなって思ったわけじゃなくて、なんでしょう、これ職業病じゃないですけど、なんか取っちゃったらもう、原因がなくなっちゃうから。
エラー検知できるならミスでも検知したいっていうね。
そうそうそう。とか、なんか再現性どれぐらいあんのかな、みたいな。
もう一回いつなるんだろう、みたいな。
そうそうそうそう。なんでいつも夜とか朝になるのかなとか。
ああ、確かにね。昼ね、みんな元気な時間に習ってこいよっていうね。
まあなんかね、多分な、室内と室外の温度差とかがあるんだと思うんですけど。
ああ、はいはいはい。
まあそういうね、なんか不具合を見つけると、どうしても再現性を確認したくなってしまって。いや、ちょっとつけといてくださいとか言って言って。
はい。
つけといたら、その次の日、が会社だった。そのさらに次の日にまではならなかったんですよ。で、会社行って帰ってきたら鳴ってて。
最悪。最悪だよ、それ。
ごめんと思って。
奥さんいた？
いや、奥さんも いなくて。
おー。
まあ、でもね、多分帰ってきた直後ぐらいになってる。帰ってくる直前ぐらいになってたんで。
はあはあはあ。
まあまあまあ。
え、なんでわかったの？自分とこで鳴ったって。
あ、もう一回。自分のとこで、赤く光ってた。
嫌なオチ。当たってるっつって。
そう。
光ってるっつって、
うん。結構再現性あんなと思って。
あんなと思って。撮ろうっつって。うん、もう撮ろうってなるやつだ。うん、あ、面白い。いやー。
ということがありました。
はい。はい、大変でしたね、
うん。
よく頑張りました。ちゃんと鳴ったら出ましょう。本当に。危ないから。
そうですね。あと鳴ったら取った方がいいですね。
だった方が取った方がいいね。うん。ですぐ新しいのにしてもらおう、それは。
そうですね。
うん。管理組合に言って。いやー、はい。いい注意喚起の話だったんじゃないでしょうか。
はい。あとちょっと立て続けにいいですか？てか、星川さんもう、ないですか？
俺も秀武の作ってくれた、経済的自立シミュレーション、ファイヤーキャストについて話したいぐらいなので、先どうぞ。
あ、そうですか。
はい。
この3連休、今11月の3日ですけど、この3連休、松茸小屋っていうのに行ってきまして。
インスタ見たよ、ストーリー。何あれ？うまそう。
これがね、なかなかちょっといい経験だったんで。
ああ、はいはいはいはい。
上田、長野県の上田ってのが結構松茸で有名らしくって。
へえ。
知ってました？僕知らなかったんですけど。
知らなかった。
うん、まあ、上田の人は もちろんなんかすごい松茸で有名みたいな感じで、言ってましたけど、まあ、僕は全然知らなくて。
うん、すまん。
うん。で、この番組では時々言ってたと思うんですけど、なんかどっかに旬のものを食べに行く友達がいて、まあ、時々行くんですよ。
うん。はいはい。
で、今回どこにしようかなと思って、だいたいまあ僕が選んでるんですけど、
うん。
うん、で、まあ、結構鮮度がっていうか、なんでしょうね。まあ、そこに行かないと食べれないみたいなのがやっぱり欲しくて。
いいね。
で、いろいろ調べてたら松茸小屋ってのが出てきて、それがね、初めて聞く言葉で、まあ、かき小屋とか聞くじゃないですか。
かき小屋わかる。うん。松茸小屋は聞いたことない。
そうそう。みたいな感じで、なんか見つけて、上田周辺にだけ多分あるんですけど、
うんうんうん、
松茸小屋っていうこの松茸の旬のタイミングでだけ、営業している小屋で、山にあるんですよ。
はいはい、はい。
山の中にあって、で、そこが、その松茸をその近くの山で取ってきたやつをその場で小屋で調理するっていう。
うんうんうん。
なんかいいなと思って。
いい。とってもいい。
ね。っていうので、ちょっと予約して行ってきたんですけど。いやー、なかなか良かったですね。
良かったですか。
松茸って、なんか、ちょっとだけ食べるじゃないですか。
うん。いっぱい食べない。ちょっとでいいと思っちゃってる。うん。
で、ちょっとだから正直よくわかんないというか、
うん。
なんか、松茸ご飯のちょっとここにちょっと入ってるとか。
わかるわかる。
うん。ね、そういうほんとちょっとだけ入ってるみたいな感じなんで、もうがっつり食べてみたいなと思ってたんで、もうほんとがっつり食べて、もうほんとフルコースでしたね。
はいはいはいはい。松茸がっつり食べるっていうのは、あ、そうか、料理はどんな風な？
料理はね、最初松茸の寿司が出てきて、
寿司？へえ、面白い。
松茸をスライスしたやつが、ご飯の上に乗ってる寿司とか、あとは、土瓶蒸しでしょ？
はい、土瓶蒸し。
天ぷらもあったし、
まんまの焼き松茸は？
うん、焼き松茸ももちろんありました。
ああ。
と、あとなんだ、ちょっと蒸したようなやつ。アルミホイルみたいなやつで蒸したようなやつとか、あとなんだろう、あ、茶碗蒸しか。
うんうんうん、
で、まあ、松茸ご飯でしょ？
うわ、フルコース。すごいな。
うん。
すごい。
もうね、その、まず部屋というか、まあ、小屋なんですけど、本当に山小屋、ちょっと広い山小屋みたいな感じなんですけど、
うん。
うん、そこに入ったらもう香りがすごくて。
いや、まあ、そうだろうね。匂いが松茸って感じなんだろうね。
そう、松茸って感じで、もうね、それが良かったっすね。
あー、すごい。あんま、いけるもんじゃないね、それは。
そうですね。
うん、でもちょっと松茸ブワーってなんか重くない？全然平気だった。
重さは別にないっすよ。
なかった？ああ、いいね。
うん。あ、まあ、単純にフルコースだったんで量は多いですけどね。さっきのね、全部食べてるんで。
ビール飲めた？
あ、ビールも飲みましたよ。
ああ、いや、松茸とビールっていいなと思って。
でもね、日本酒かなと思って。
ああ、なるほど。
日本酒もね、あって、しかもなんか松茸酒っていうのがあって。
何それ？どういうこと？
松茸が浮いてんすよ。
あ、なるほどね。日本酒に。
そう。
ポンって置いて。
そう。
じわ。
いやー、なんかでもほんと贅沢感がすごかったですね。やっぱ松茸をこんなに出てくるのっていうのは。
そうだね。
うん。
え、それでセットでいくらぐらいなの？
フルコースだと2万ぐらいです。
うわ、するね。いいね。
うん。
いい贅沢の仕方。
そう。よかった。
松茸か。え、そのために上田に行ってきたの？
そうです。
最高。いいね。え、一泊でみたいな感じ？
そうですね、一泊で。
松茸フルコース、松茸小屋か。ちょっとぜひ URL 載せといてください。
あ、そうですね。別所和園っていうところでした。別所温泉っていう、まあ、上田駅からちょっと、30分ぐらいまた電車で行くんですけど。
うん。
そこに別所温泉っていう、まあ、温泉街みたいなのがあって。
はい。
で、そっからさらに送迎の車で、まあまあな山道を登っていくっていう感じのところですね。
結構ほんと人里離れた感じのとこなんだ。
いや、そうなんですよ。かなりね、思った以上に田舎町みたいな感じで、あの、コンビニが一軒もなくて。
がっつりだね。
そう。ほんで、なんか、その、別所温泉駅に着いた後、まあ一応温泉入ったんですよ。
うんうん。
なんか公衆浴場みたいなね、結構古くからある感じなんだけど、まあ、まあ、地元の人が来るような。
はいはい。お湯も熱い感じだ。
うん。そうそうそう。熱々のとこで。で、そこ入ってる時に、ふと思って、あれ？と思って、現金払いじゃないよなと思って。
わかる。わかる、そう、う
ん。こういうところ、山奥だし、いや、でも2万取る、まあまあ、いい、ね、場所で、クレジット使えないってことはないよなと思いながら。
いや、でも田舎だぞ、みたいなね。
そうそうそうそう。で、風呂から出て電話して聞いてみたんですよ。そしたら、いや、現金だけですよ、とかって言われて。
うわー、出た、当たり前かのように。
そう、と思って、え、なんか、別所温泉周辺で ATM とかってありますとかって聞いても、まあ、若いお兄ちゃんだったんで、ちょっと知らなくて。うん。いや、どうでしょうね。まあ、コンビニないですからね、とか言って感じで。で、その後、ブワーって調べて、で、あの、郵便局の ATM が近くにあったんですけど、その郵便局はもう開いてない。
なる、まあ、そうだろうね。そういう時間だったら。
ね。
う
ん、しかも、まあ、郵便局の ATM が開いてたとて、おろせたかわかんないですけど。
確かに、確かに。
うん。で、結果、もうなくて、降ろせるところが。
うん。どうした？
で、もうね、タクシー呼んで、最寄りのコンビニまで走らせて、往復4000円かけて現金を降ろすっていう。
やられたね。
まあでも、ね、結構ね、早めに着いてたんですよ。早めに着いて、温泉、別所温泉のあたりをまあ、ブラブラしようかとかって言ってたんですけど、まあ言うてね、もうブラブラするほどの、あれもなくて、そう、どう時間潰そうかみたいな言ってたんで。
はいはいはい。
まあなんか、ちょうどぴったり時間潰せたねとか言って。
前向き。いやー、たまにある田舎トラップだね。
そうですね。いやでも早めに気づいてよかったなと思って。
いや、それ気づいて偉いよ。私だったらもう何も持たずに行っちゃうわ。あー。二人合わせてやっぱなかった？全然現金。
全然なかった。やっぱみんな現金ね、今持ち歩かないですよね。
いやー、持ち歩かないよね。
うん、
いやー、それほんとそうだな。なんか書いてたりしないのかな？お店のホームページとか。なんか食べログかわかんないけど、現金しか使えませんって。
あ、食べログに書いてありましたね。クレジットなしって。うん。
はいはいはい。いや、でも見ないよな。よく頑張ったね。そういう時って振り込みさせてくんないのかな？
そうね。まあだから最悪どうなってたかなって言ってたら、まあ、まあ振り込みなんじゃないみたいな。
うん。そうだよね。
うん。そしたら4000かけなくてよかったかとか言って。
うん。多分振り込みか、また泊まり込みで働くか。
ね。そのどっちかよね。うん。松茸5本見つけるまで帰れませんみたいな。
ひーっつって。いい体験だよ、それ。
まあね。
うん、逆に。いいね。
うん。
松茸食いに。いや、めっちゃいいな。めっちゃいいけど、あれだね。あの、オアシス見たとか松茸食ったって、俺らちょっと今良くないラジオだね。
良くないか。
良くなくないか。
まあ、いいんすよ。
いいね。いいよね。そうだね。
金あんだもん。
使い、そうだね。楽しいことに使いたいからね。いや、もう、秀だけ会社辞めようよ。
あ、その話します？
その話に引っ張っちゃうんですけど、
うん、
そう。あの、秀だけ先生が作ってくださった、
うん、
あの、 フリッカーキャスト、結構いろいろ回収していただきありがとうございました。
要望を受けてね。
すいません、あの、ひでたけ先生が出してくれたものを、いや、なんかこういうのあると嬉しいな、みたいなのを何個か言わせていただいて、僕的には結構見えるというか、
うんうん、
はい。先が想像できるものにだいぶ、
なった、
うん。はい。なりました。で、それを踏まえても、
うん。
でも、いや別に一生遊んでヘラヘラしてるわけじゃなければ、
うん。
いやいや、いけんだろって本当に思っちゃって。
おぉ。
はい。でも、秀武は、そう思わなかったわけじゃん。
そうですね。もうちょっとかなってなっちゃったっていうのが、多分ね、前回も話しましたけど。
そうだね。あの、早めに稼いでおいた方が、結局、まあ、遊んでから5年後稼ぐ100万より、今100万稼いだ方が価値があるからってことだよね。
ああ、そう。
言っちゃうと。
そうそう。
ね。
うん。
だって、その方が増えるわけで、みたいな。
うん。
うん。いやー、そうだねー。
でも、いけるってなったのいいっすね。まあ、てかまあ、なんなかったら結構悲惨なことになってますけど。
いやいやいや、もちろんね、ある程度自分でシミュレーションはした上で、きっといけるだろうと思ったけど、ひでたけが作ってくれたのを見ても、うん。やっぱ、はい。途中でちょっと仕事すりゃいけるなっていう。
ちょっとはね。
うん。ちょっと仕事しなきゃもちろん、そんな、一生ヘラヘラ遊んで暮らしましょうなんて思ってなくて。
うん。うん、ああ、でもそのシミュレーションした上で、と、まあ、そこまで大きな差はなかったってことですよね、要は。
うん。全然なかったし、なんか、むしろ、ちゃんと棒グラフで、ああ、ここまでは全然いけるんだっていうか、まあ、子供が自立してしまったらマジで余裕だなって思うから。うん。結局、子供が自立するまでどう、問題なく生きれるかっていう風なとこを焦点に考えれば、まあ、お医者さんになるとか言わなければ大丈夫じゃないかなと思いましたので、はい、ぜひもう会社辞めたいなって思う人はこれを使ってみて、また辞めてからちょっと遊んで働き直せばいいやって思えるんじゃないでしょうか、
うん、これもうだから公開して良さそうなレベルに来ましたね。じゃあ
行きましたね。いやこれを見て、ひでたけ先生は早く辞めないかなと思ってるんですけど、僕は。
あ、どうだろう。でも前回話した時と、今回ちょっといろんな回収加えて、若干ね、若干計算式が変わったんですよ。
ほう、ほうほうほうほう。
っていうのと、自分の入力の仕方が一部、厳しい側に倒れてたのを見つけたので、それは単純に自分のあれですけど、うん。
はいはいはいはいはい。
月の支出のところと、ローンを重複して入れてたんですよね。
あー、なるほどね。
月の支出を、そう、僕はマネーフォワードを使って管理してるんで、それの去年の、まあ平均の支出からざっくり出してたんですけど、そこってよくよく考えたら、住宅ローンの支払いもそこに入っちゃってるから。
俺もしてる。
ああ。なんか住宅ローンちょっと二重で計上しちゃってて。
ああ、減らせるじゃん。
うん。
ちょっと減らそう。
っていうのと、二つあるんで、ちょっとそこを加味するともうちょっと余裕あるかもなっていう気はしている。
おう、おう、うん、いいグラフになった。いや、2050年。64歳までぐーっと減ってくけど、その後、確定拠出年金と国民年金、俺を助けてくれる計算だ。うん、いいね、
うん。っていうんでね、ちょっともう一回、そう、ちょっと詳細入れ直そうかなと思ってんすけど。
うんうんうんうん。いや、いけんじゃないっすか？
どうかな。
いいだけ。今日、11月3日、ニューヨークマラソンをやってるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。今日、まさに。で、私の友人も走りに行ってるんですけど、
お、
来年走りたいなと思いましたよ、僕は。
来年か。
あ、やっぱ、ニューヨークにサクッと行こうとしたらさ、
うん、
仕事してらんねえじゃん。
せやな。
せやね。本当に。聞いてる人にどう思われるかわかりませんが。 いつまで楽しく体が元気で生きていられるかわかんないから、遊べるうちに遊んだ方がいいと思います、僕は。それを支えるためのツールとして僕はこの出竹先生のシミュレーションを使ってほしいと思います。
フリッカーキャストね。
はい、と思います。
うん、ちょっともうこれはこの後公開しますわ。
ぜひよろしくお願いします。はい、なんかこの話をねケンちゃんともしてて、
うん、
でそれにこうちょっと付随して、今ってちょっとまあまあ若干の解約はあるんですけど、世界一周旅行券ってあるじゃないですか。JAL とか ANA がやってる。
ああ、今度なくなるやつじゃなかったっけ。
それね、ANA がなくなったんかな、なんか、
はいはい。
うん、でも JAL まだ残ってて、
うん、
うん、あれ結構なんか聞いてると安いですよと思って。
うん、そうですよね。
うん、うん、じゃあ何でそれ使えないかって言ったら、もう休みがあるかどうかだけ。
うちの実家の隣に住んでる方が、それで一周してましたね。
うわー、いいね。
うん。で、その間、うちの両親が、ワンちゃんを預かるっていう。
代わりにね。
そうそう。
世界一周してる間に。いいやりとりだね。
ね。なんかね、やっぱまあ、その二人もまあ、うちの両親と同じぐらいなんで、もうリタイアされてて、で、それで行ってるんで、まあ、時間はあるし、で、まあ、結構お金もあって、いい感じで行ってましたけど。で、しかもなんか、海外駐在とかしてた方なんですよ。
ああ、もうじゃあ、
うん、
平気だ。
そう、平気でね、海外も行けるし、で、なんか多分結構そういうのに詳しいっぽくて、なんかね、世界一周の券を2回に分けて使っているらしい。なんかね、要は日本を一周の途中に来るようにして、
うん、その話しようと思った、まさに。
そうなんだ。やっぱあるんだね、そういうのがね。
ある、ある。
うん。だから今日本で途中滞在中みたいな状態になっていて。
家にいるけどね。
そうそうそう。この間の夏にそれやってたんですけど、この後もう一回冬ぐらいに残りの半分を行くみたいですね。
出発地変えればいいらしいっすよ。
ね、そうみたいですね。
ね。東京から出ちゃうと東京で戻ってきて問題になるので。
うん。
大阪発ので買うと、大阪発で行って、例えばヨーロッパ行ってなんだしてきて、で、一回東京帰ってきて、で、東京にまあ数ヶ月いて、で、また、もう夏の間、例えば、春でもいいけど夏でもいいけど行って、まあ数ヶ月経ってからまた東京から出るみたいな。
うん、
そのやり方いいなって思った。
いいっすね。
いい。それ、やりたい。
全然やれるじゃないですか。
学校。
ああ。
こう。
そっか。
そう。やめてこの数ヶ月ね、そこもやっぱあるわ。
まあ、そりゃそうっすよ。うん。
そりゃそうなんですけど、そう。旅行行きたいけど、子供おるわってなって、行けんってなってるシーンが結構ある。うん。そう。まあ、だからどうっていう話ではないんですけど、うん。ちょっとそことの調整をちゃんと兼ね、って考えないといけないなって思いましたね。はい。妻を置いて一人で行ってこようかなっていうのも、ちょっとさすがにあれかもしれないので。お父さん何してんの？世界一周していないみたいな。やだな、その家。超嫌じゃない？
超嫌です。それはちょっと、
うん。子供同士の会話で。
ね。
お父さんいないよ、世界一周してる。何してんのって言われちゃう。
それ絶対向こうの両親にも伝わる話ですよね。そうするとね、あの家どういうことみたいになりますよね。
うん。なるなる。もうすでになってるから我が家。どっちも働いてないって。
どっちも働いてないのバレてるんですか？
バレてるバレてる。バレてるし、なんだっけな。娘のお友達がこの間遊びに来てて、
うん、
ですっごく仲いい子で、
うん、
で、その子があんまり学校行きたくなくて、
うん、
で私の妻とも仲良くて、その友達の子供がうちの妻に対して、え？何々のお母さん働いてないの？え？パパも働いてないの？私頑張って学校行ってるのにって言ってた。
それ教育に良くないですね。
うん。あ、やっべって思った。これはね、マジでやっべって思ったやつ。
そう。
あ、やー、あー、つって。うちの子らは何とも思ってない。うん。他の家の子が、えって言ってた。
ちゃんと ちゃんと成功したからだよって、お父さんすごく勉強して成功したから。
言えない。
そんな背景知らないですからね。
そんなもう、ただの怠け者だと思われる。お父さん頑張って働いたんだよなんて言えない。うん、いや、でも結構、なんか、結構できんじゃねって思う瞬間あるけどね、皆さん、本当に。無茶言っちゃらちょっとあれですけど。
どうでしょうね。
なんか最近そういうの見てるがゆえなのかわかんないですけど、なんか30後半で、なんだっけ、今までのやっぱこう、仕事してても、その、見えなかった世界が見れるとか、あと、自分のなんかこう、スキルとかがこう、すごく成長したっていう実感がすごくこう、減っているという大人の声を聞く気がしていて、私。だから俺がみんなに辞めたらいいって言っちゃってるんですけど。
うん。
はい、まあ、こっからね、腹くくって頑張る大人もいるから、そこはちょっと応援したいですけど。すいません。頑張ってください。平田さん、どっちに行くのか任せますが。はい。
まあね、ちょっとまだ迷ってるところですね。
はい。あなたの振り返りキャストは、もういいんじゃないって、俺は言ってるように聞こえるよ。
まあでもね、ちゃんとこれを使うには、そこまでいかないといけないですからね。
そうですね。
ドッグフーディングしてるんで。
うん。
うん。
はい。やりましょう。
試してみないと。ちょっと。
うん。
今日はそんなところですかね。
はい。楽しくお話しさせていただきました。
はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ終わります。
お疲れ様です。
お疲れ様です。